私は彼を恐怖の目でしか見ることができなかった。こんな未来が来るなんて、あの時はまだ思ってもいなかった。ネクタイを片手で緩めながら鈴木が話し出した。彼は弁護士をやっている私の部下、とても優秀なビジネスパートナーだ。弁護士といっても人の仲裁のようなことではなく、企業同士の経営統合や法的に企業を守るのが専門。彼の困ったことがあるとネクタイを緩める癖はいつものことだ。
彼女が今の仕事を辞めて私の田舎に引っ越さないかって。
ダメよ、今のプロジェクトに何年かけてきたと思ってるの？私が事務所を立ち上げてせっかく軌道に乗ってきたのよ。あなたなしではもう回らない、わかってるでしょ？
彼女に結婚して婿へ入るように詰められているらしい。何でも地方の名家だとか。私も何度か会っているが、確かに少し常識知らずのお嬢様に見えることはあった。
そんなことないですよ、すべて佐藤さんの手腕です。
ありがとう。この話は目の前の商談が終わってからにしましょう。いい？集中して行くわよ。
はい。
緩めたネクタイを締め直させ、私たちはとある会社へ入っていった。
じゃあより詰めていきましょう。前向きに検討させていただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
とにかく考え直して、必要だったら私からユイナさんに話そうか？
無理ですよ、あいつ意外と頑固だから。
私も引き下がれない。この件が決まれば業界内でうちの事務所は一気に一流の仲間入り。うん、今の若い人たちにも企業同士の統合には弁護士が必要って教えられるチャンスなの。わかるでしょ？
わかってますよ。俺だってこのまま先輩とこの仕事を続けたいと思ってます。少し時間をください。こんな俺を拾ってくれて本当に感謝してます。じゃあ明日また。お先に失礼いたします。
お疲れ。
彼は再びネクタイを緩め、雑踏の中に消えていった。警察から連絡があったのは次の日だった。鈴木の彼女ユイナさんの友人が彼女へ連絡がつかなくなったと捜索願いを出したのだ。ユイナさんは会社も無断欠勤していた。鈴木が電話をしても電源が入っていない状態のままだった。鈴木曰く自分勝手なところがあり、急に一人旅にでも出たんじゃないかと。特に心配する様子はなかった。私たちのオフィスへも担当刑事が鈴木を訪ねてきた。
では特に揉め事はなかったと？
はい、
わかりました。
ちなみに昨夜はどちらへ？ああ、これは事件関係者全員へ。
わかってます、弁護士ですから。
すいません。
昨夜は夕方外回りの後、上司の佐藤と別れまっすぐ家へ帰りました。それからずっと家にいましたけど。
どなたか証明してくれる方は？
一人暮らしなので。
わかりました、ご協力ありがとうございます。お邪魔しました。
それから数日後、再びあの刑事たちが訪ねてきた。東京湾でユイナさんの遺体が見つかったのだ。連絡が取れなくなった夜、東京湾にクルージングで出た船へ彼女は乗船していたらしいのだが、そのまま足取りがわからなくなっていたとのことだ。鈴木は ひどくショックを受けているように見えた。
ところで鈴木さん、こちらの黒いペンに見覚えは？ここに会社名が刻印されているんですが、私どもで調べたところ、出会い系アプリを作っているベンチャー企業のようなのですが。
ああ、その会社なら知っています。おそらくそのペンは少し前のイベントで配られていたものです。自分ももらいましたから。そのペンが何か？
お亡くなりになりました彼女さんが乗っていた船に落ちていたんですよ。確認ですが、あなたがもらったペンは今お持ちですか？
いえ、なくしてしまって。
なくした？どちらでなくされたか心当たりは？
刑事さん、そのペンは私ももらいました。一体何本配られたと思っているんですか？いちいちもらったペン一本のありかなんて気にしておりませんよ。先ほどの質問には何か意味を感じますが。
いえ、そんなつもりは。
そもそも仮にそのペンが彼のものだったとしても、彼とユイナさんの関係上、ペン一本の無意識な貸し借りは起こりうることだと思いますが。
確かにその通りですね。我々の尋ね方で不快な思いをさせてしまっていましたら申し訳ございません。ユイナさんのカバンは見つかったんですが、これといって手がかりになるようなものはなく。ああ、そうそう、もう一つ見ていただきたいものがあります。この薬は彼女のポケットに入っていたものなのですが、こちらに見覚えは？
いいえ、これは何の薬なんですか？
市販の酔い止めですね。2錠飲んだようです。で、あと2錠残されていました。
ああ、ユイナはよく乗り物に酔いやすく、だから事前に飲んだんだと思いますが。
だとしたら変ですよね。なぜ乗り物酔いを起こしやすい女性がわざわざ一人でクルージング船に乗ったのか。ああ、ちなみにその酔い止め薬ですが、睡眠の質を上げる睡眠導入剤としての用途もあるようなんですよ。眠くならない酔い止めだって売られているのに、なぜ眠くなる酔い止めを選んだんでしょうね。まあ、ご遺体の詳しい調査が今進められていますので、そのうち何かわかるでしょう。その際はまたお伺いすることがあるかもしれません。では失礼します。
失礼します。
あの、他に所持品は？
他にとは？
ああ、携帯とか。
ああ、きっと海へ落としてしまったんでしょう。それがあれば我々も苦労しなかったんですけどね。では。
刑事たちの言葉の端々に鈴木を疑っていることが伺えた。確かになぜ酔い止めを飲んでまで船に乗ったのか。もしこれが自分で用意したものでなかったとしたら、いや、だとしたら、そもそもユイナさんが乗り物酔いをしやすいということを知っている必要がある。そんな人物は限られている。刑事たちが帰った後、1時間もしないうちに鈴木は早退したいと言ってきた。彼女を亡くしショックなのだろう。今日は仕事が入っていないので、それを認めた。オフィスの窓から帰っていく鈴木の背中を見送った。ところが彼はいつも使う駅の方ではない逆の方向へ歩き出していた。胸騒ぎがした私は慌てて後を追った。鈴木をつけていくと、そこはユイナさんが姿を消したクルージング船が停泊している港の建物だった。そこにはクルージングサービスをしている会社のオフィスがある。20分ほどして彼は建物から出てきた。私も彼に見つからないよう入れ替わりでそのオフィスを訪ねた。
また弁護士さんですか？つい今さ。
はい、分かってます。彼は私の部下です。船長さん、大変申し訳ございませんが、 彼に話したことをもう一度お話ししてもらえないでしょうか。お願いします。
ええ、構いませんけど。まず行方不明になられたお客様はお一人で、お連れ様はいませんでした。お一人様のお客さんって結構多いんですが、彼女の場合海へ出るっていうのにえらく薄着だったから声をかけたんで覚えているんですよ。羽織るものいりますかって。
それでなんて答えました？
いらないって。
他に一人で乗船した客で印象に残っている人はいませんでしたか？
先ほどの方にも同じことを聞かれたのでお話ししたんですが、びしょ濡れだったお客様がいました。
びしょ濡れ？
ええ。あの日は出航してちょっとしたらひどい雨が降り始めてしまいましてね。傘はお持ちのようでしたが全身ずぶ濡れで、タオルお貸ししましょうかって声をかけたんですが、いらないと。
それで？
いや、それ以上は何も。よくいるんですよ、この船をデートに使う方がいれば別れの場になってしまうことも多いので。
なるほど。他に変わった人は？
いや、特にいませんね。このクルージングは予約とか必要ないので、一人でフラッとお乗りになってぼーっとして行ったり夜景撮ったりして帰ってくお客さん多いんです。インスタ映えって言うんですか。私もたまに写真求められます。あの日は雨が降ってきましたから。
何の手がかりもつかめていなかったが、鈴木は明らかに独自でユイナさんの死の真相を探っていた。そういえば鈴木は刑事に一つ嘘をついていた。社名入りボールペンをイベントでもらったと言っていたが、それは違う。あのペンは私たちが企業統合を進めている会社へ伺った際にもらったものだ。きっと秘密裏に進めているプロジェクトであるためイベントでと濁したのだろう。私もそれに乗る形を取った。少し驚いたのは、最初の連絡を受けた時鈴木はとても承知していたが、その後すぐ活動的になったことだ。彼女の死を悲しむ間もないように、私は嫌な予感を胸に家路に着いた。
雨でつながる秘めたこと第1話、雨から始まる秘めたこと。
佐藤、有沢弘、鈴
木、桐原大輔、
取引先、如月いろは。
刑事 A、 森崎立脇。
刑事 B、 宇佐野ここつき。
船長、
浅沼亮君。
残された謎、事件の犯人は、明かされていく秘密、雨でつながる七つの物語、雨でつながる秘めたこと。